リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
12月31日、大晦日の日が今年は日曜日となり、礼拝の時となりました。お忙しい時にですね、皆さん時間を割いてこのところに来てくださって本当に嬉しく思っています。この1年間は皆さんどうでしたでしょうか。いいことありましたか。嫌なことありましたか。神様は全部ご存知であって、それら全部を組み合わせて最終的には素晴らしい良いことにしてくださいます。その希望をですね、私たちはいつも持っていることができるというのは嬉しいことであります。まあ、私たち教会にとって、何が一番良かったかなと考えると、やはり洗礼を受ける方々がおられたということでありますね。やっぱり私たちの喜びであり、神様の喜びでもあります。罪人がですね、一人でも悔い改めるならば天において大いなる喜びがあるとありますね。天においてもう神様もですね、天使もですね、本当に大いなる喜んでおられるんだな。まあ、その喜びを私たちはこのところでちょっと味合わせていただきました。洗礼を受けた方がですね、この証の文章を読んでくださって、お一人お一人が今までこのように導かれてきたんだな、そしてこのようにして神様を信じられたんだなと分かって、本当にこう嬉しくなりました。感動いたしました。また今年もというか来年ですよね、来年も洗礼を受ける方々が与えられて、またその証をですね、聞かせていただけたらなと思うのであります。今日の聖書の箇所はイエス様の洗礼というところであります。イエス様が洗礼を受けられたということであります。第一番ですね、イエス様が洗礼を受けられたということですね。まあ皆さんこの中で洗礼をほとんどの人は受けられています。まだ受けられてない人はぜひ、早く受けていただきたいなと思うのです。イエス様はもう、イエス様というよりも神様は私たちの先に立っておられるお方です。私たちの前に行って、私たちは神様のイエス様の後をついていくものであります。ですから最初にイエス様は自ら進んで洗礼をお受けになったということですね。イエス様が洗礼を受けられた。そしてですね、あなた方は言ってですね、全ての人を弟子としてバプテスマ、洗礼を授けなさいと私たちに、教えてくださったのであります。で、私も洗礼を受けたんだよとイエス様がこうその見本を示してくださったんだということです。まあ、世の中にはですね、信仰義人ですね、今年はルターのですね、この宗教改革500年というのでいろいろお祝いがなされてきましたけれども、信仰義人だと、もう信じるだけでというか、救われるんだというので他に何もいらないということをあまりにも強調するが、あまり何もいらないんだという信仰者もあるんですね。洗礼を受ける必要もないんだよという人もあるんですけれども、まあ、そこまで徹底しなくてもですね、いいんじゃないかなと思うんですね。イエス様がこのように洗礼を受けられたということですね。そして洗礼を授けなさいと言っておられるんだから、そのところは素直にですね、受け入れた方がいいんじゃないかなと思うのであります。イエス様が私たちに先立って洗礼を受けてくださった。で、 私たちもその後に従って洗礼を受けるのであります。これはもう義務とか何とかじゃなくて恵みですよね。もう神様の恵み、イエス様と同じ体験をさせていただくという恵みをですね、イエス様はこう味わわせてあげたいと思ってそれに招かれているのであります。けれどもですね、このところでイエス様がですね、バプテスマのヨハネですねから洗礼を受けられたんですけれども、このヨハネさんはびっくりするんですね。いえいえ、イエス様あなたが受ける必要ないんじゃないですか、それこそ私があなたから受けるべきなのにと彼は言うのです。この洗礼というのは、まあ、清めと言いましょうかね、まあ、日本で言うならばみそぎみたいな意味もあるんですね。この罪を洗い流すという意味もあるんですね。ですから悔い改め の洗礼、悔い改めのバプテスマとも言われるのであります。私は今までこんなことをしました、私はこんな罪人です、どうか許してください、私の罪を許してください、そして私を清めてくださいというので、この水をかけてですね、洗い清めるという意味もあるですね。けれどもイエス様はそういう意味では洗礼を受ける必要があったのかということですね。イエス様は神様の子供ですよね。神様でした。そして清いお方でした。私たちと同じように肉体を持っておられたので、いろんな誘惑とかいろいろな、この罪への誘いというのはあったんですね。そういう誘惑は受けられましたけれども、誘惑に負けてしまうということはなかったお方、もう最後の最後まで清いお方だったんです。ですから私はこんな人間ですと、どうか許してください、清めてくださいという洗礼をイエス様は受ける必要がなかったということなんですね。ですからこのバプテスマのこのヨハネはですね、いやあなたは洗礼を受ける必要ないじゃないですかと言ったんです。けれどもイエス様はですね、いや止めないでほしいと、正しいことを行うのは我々にふさわしいことですと言われて、いや私は洗礼を受けるんですよ、どうか授けてください、これは必要なことなんですよと言われたんですね。なぜかというと、イエス様を受ける必要ない清いお方でしたけれども、私たち人間が受ける必要があると、私たち人間は罪許される必要があるし、清められる必要があると。ですからイエス様は私たちのところに来てくださって、私たち罪人と同じようになってくださって、私たちの見本として先にですね、洗礼を受けてくださったということなんですね。ですから神様でありますけれども、人間であるという方、人間であるので、この罪という状況にもイエス様は降りてきてくださったんだ。そして、罪の悔い改めのバプテスマをイエス様は受けていって、くださったんだということです。イエス様が先に、行っていてくださる、私たちはイエス様の後をついていきます。そしてイエス様の後をついていて絶対に大丈夫です、ね、洗礼を受けられたというのはイエス様の後に従うことであり、イエス様と同じ恵みを受けることなんだということですね。第この2番目ですね、洗礼というのは聖霊に満たされるということなのだということですね。16節にイエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったとあります。ここに聖霊の神様がやってきてですね、イエス様の上に臨まれ、イエス様が聖霊によって満たされたということですね。 イエス様は神様です。けれどももう一人イエス様がおられます。イエス様でもう一人神様がおられるんですね。それはこのイエス様がお祈りをする父だと言われる神様ですね。でもう一人神様がおられる、それが聖霊の神様。このイエス様の洗礼のシーンに3人の神様が現れているんですよね。まあイエス様がおられますね。でここに聖霊が鳩のように下ったという聖霊の神様がですね。でその17節にですね、その時天から声が聞こえたとありますよね。声がこれは私の愛する子、私の心にかなうものという声。これは父である神様が語られた言葉であります。ですからここにこの三位一体の神様がこのところにこうくしくもですね現れたということですね。三位一体、神様はお一人なんだというのがもう聖書の言って、もう絶対譲ることのないことですね。唯一神教と言われているのがこのキリスト教であります。神様はただ一人、まあ、それに対して日本は半神論と言いましょうかね。もう神様がもうたくさんいろんなところにいる、まあ、あらゆるものが神だみたいなですね。水の神様とかですね、トイレの神様なんてのもあるんですか、まあ、いろんな神様がこうある。でまあ、それに他にですね、多神教と言いましょうかね、神様がたくさんあるという宗教、例えばギリシャ神話なんていうのはそうですね。いろんな神様がたくさんいる。それに対してこのキリスト教は、いやそうじゃないよ、神様がたくさんおられるんじゃない、神様はただお一人なんですよというのがこの聖書の示している神様でありキリスト教であります。まあこの聖書を土台にしているので、ユダヤ教もまたイスラム教もこの唯一神教であります。けれどもキリスト教の独特なのは、その神様がお一人なんだけれども三人なんだよというのがキリスト教の一番の特徴ですね。ユダヤ教とイスラム教はそのところが受け入れられないんですね。三人いたら一人じゃないんじゃない、三人いたら三人じゃないのと。そりゃそうですよね。三人が一人だったらおかしいじゃないのですね。じゃあそれは唯一神教というんじゃないんじゃないの、もう多神教じゃないのというようなことですね。けれどもいやそれでも一人なんだというのはキリスト教が言うんですよね。どういうことなのかなというのははっきり言って私たちはよくわからないですね。もういろいろ説明するんですけれども、かなり近いところまで説明できるんですけれども、根本的なところはわからないけれども、そういうお方なんだ、一人なんだけど三人なんだと私たちはそのまま受け止めているのであります。三人の神様がですね、一人である、一つであるというのがとても素晴らしいんですね。神様は愛の神様なんです。愛の神様っていうのは本当に優しくて、憐れみ深くてですね、こう全てを受け入れて許してくださるのが愛ですね。愛というのは一人では愛にはならないんですね。愛があっても一人だったら愛じゃないんですね。愛というのは誰か他の人がいて、その人の関わりで現れるのが愛ですよね。一人こう非常に優しい人があったとしても、それだけだよねということですよね。けれどもいろんな関わりがあってそこに愛があるというのが分かるし、それが愛なんです。神様は愛ご自身ですよね。3人おられて、その3人が本当に愛し合って、助け合って、理解し合って、受け入れ合ってという、本当に究極の愛を実現している神様ご自身が中でこう愛そのものであるんですね。でその3人の交わりがとっても麗しくて楽しくて ですね。で、愛というものは自分だけが満足すればいいというもの性質ではないんですね。この楽しいとか、この麗しい、この喜びを一人でも多くの人に味わってもらいたいと思うのが愛ですね。ですから神様はこの愛を人間にも知ってもらいたいと思って、この全宇宙を作り、この地球を作り、私たち人間を作られたということですよ。そして愛というものは素晴らしいんだよ、それを味わってほしいと、その交わりの中に神様は導いておられる、私たちを呼んでおられる。そして私たちはその呼びかけに応えてここに来ているんですよ。礼拝に来ている、モモダニ教会に来ている、またこの説教をですね、ネットで聞いている人も招かれているということですね。そして、神様がですね、私のところに来なさい、私の愛の中に入ってほしい、聖霊の神様がこのところで下るということ、私たちが洗礼を受けるときに、洗礼を受けたときに天が開いて鳩のように聖霊が下ったんです。いや、これはイエス様のことをそう書いてあるのであって、私の時は下らなかったんじゃないかなって思う必要はないんですね。イエス様は神様だから特別なんだよというんじゃないんですよ。イエス様は私たちの模範であり、私たちのリーダーであり、私たちの代表者なんです。イエス様が起こったことは私たちにも起こったことであるんですよ。嬉しいですよね、そうなると。あの時洗礼を受けた時、聖霊が鳩のように私にも下ったんだとなるならば、本当に嬉しいじゃないですか。聖霊が鳩のように、そのような表現をされているんですけれども、聖霊なる神様は、ですから鳩というのがシンボルマークになっています。ナザレン教団のこのロゴというかシンボルマークがあるんですけれどもね、こう鳩、聖書とですね、この鳩というのがありますね。で、鳩というのは聖霊というのを表しているんですね。鳩は白くてですね、優雅に飛んでいるというので、そういう清いというイメージになったんじゃないかなと思われるんですね。それがこのイエス様のところにやってくると同時に、私たちも聖霊によって満たされるんだということです。イエス様は聖霊に満たされていろいろなことを行われました。いろんな奇跡も行われましたけれども、イエス様ご自身がその奇跡を行われたのではなくて、イエス様におられる聖霊の神様がそのことを行われたんだということですよ。聖書を見るとですね、いろんなことがあって、イエス様、神様の子供だからできるんだな、私たち関係ないなって思うんですけれども、そうじゃないんですよね。イエス様と同じ霊が私たちにも与えられているならば、必要ならば、私たちを通して聖霊の神様が素晴らしいことをしてくださるということですね。それは私たちがこの聖霊をコントロールして何とかするんじゃないんですね。神様が必要な時に私たちを使ってそのことを行ってくださるということですね。洗礼というのはそういう素晴らしい恵みの時であります。ですから洗礼を受けないで、イエス様だけを信じ、神様だけを信じて生きるというのも一つの方法ですけれども、いやいや、それはもったいないなと思うんですね。一人でも多くの方々にこれを体験していただきたいと思うのであります。またですね、この洗礼というのは現実のことです。神様を信じるというのは信じるですけれども、心の中で起こることですからね。心というのは、気分ですからね、コロコロ変わることがあるんですよね。心というのはコロコロ変わるから、それが転じて心となったという説もあるんですね。ある時は信じるんだみたいに熱く燃えてですね、 何かちょっとこう悪いことが起こって、あ、財布落としたななんて思うとがっかりして、神様いないんじゃないかなとかって思ってしまうのが心ですね。ですからもう信じて救われるんだと思っていると、その気持ちによって心によってもうその信仰がこう上がったり下がったり、上がったり下がったり、下がったり下がったり下がったりするのが、まあこう自分の気持ちによる信仰ですよね。それに対してこの洗礼というのは事実ですよ。変わらないことですよね。頭に水がかかって、水が垂れて、ああ襟のところに入ったなんていう体験ですね。もう現実なことです。私も洗礼を受けて、牧師先生が私の頭に手を置いて、何時の罪許されたりって言われたのを今ももうはっきり覚えているんですけれどもね。それは事実ですよね。私の気持ちが上がったり下がったりして、信仰がですね上がったり下がったりしたとしても、その事実は変わらないことですね。私は救われている。なぜかというと、洗礼を受けたからと言ってもいいんですよ。その洗礼はもう素晴らしい神様が授けたのであって、私たちのこの気持ちがどうのこうの関係のない、もう客観的な事実ですね。私は救われています、なぜなら私は洗礼を受けているからですと断言しても構いませんですね。それが私たちの救いの証であります。まあ、それほど素晴らしいこの恵みだ。でその時に聖霊が下られた、まあ、聖霊がですねどのように下られたのかというのは、まあ、聖霊は霊なるお方ですからよくわからないところがあります。どう私たちに関わりを持っておられるのかというのはよくわからないんですね。私たちがまだ神様を信じていない時も、聖霊なる神様はそばにおられました。そして私たちの心をいつも叩いてですねおられたです。それは確かなことですね。で信じる時に聖霊なる神様は特に働かれた。誰でもですね、聖霊の助けがなければイエスを主と呼べないって言うんですよね。神様あなたを信じますよと言うならば、それは私たちが決めたことであり信じたことですけれども、聖霊の神様が働かれてそのことを言うことができるようになったということですよね。で洗礼を受けるときに特別に聖霊の神様は働かれた。またある時ですね、もう全面的に神様あなたを信じますと言ってですね、自分の全てを委ねる時に特に聖霊の神様は望んでくださる。そして私たちを祝福し導いてくださるお方なんだということ、幸いですね。はい、第3番目ですね、神様からのメッセージがあるということです。17節に、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様に対して神様がこう言われた。これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われたということです。でこの言葉はイエス様に言われただけではなく、洗礼を受けた私たち一人一人にも語られたことなんだ。そして今も語られているということであります。神様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを愛しているよ、あなたは私の心にかなっているよと言われている、今も言われ続けているということです。もうこれ言われるだけでもういいんじゃないでしょうかね。あと何にもいらないっていうようなことです。私たちちょっと欲張りすぎるとかね、じゃあそう言われたらもっとあれもこれもこれもよくしてほしいとかって思う、ね、欲張りすぎというよりも、この神様にこのように呼ばれているとか言われていることの恵みの素晴らしさというのにまだ私たちは気づいていないということですよ。私はあなたを愛している、あなたは私のお気に入りだよ、あなたの存在を喜んでいるよ、まあ、私たち自分がどんないいことをしたのか、 どんないい成績を収めたのか、どんなに成功したのかということで自分の価値を決めようとするところがありますよね。この世はそうですよね。もうそういう成績というか、いいことをしたというか、優れたことをした人は偉い人だと言ってみんなはこう称賛するんです。そうじゃないと、まあ、あんまり見てもらえないというのがこの世界ですけれども、神様はそうじゃなくて、あなたが何をしようと何をしないとですね、関係なしにあなたの存在を喜んでくださる。あなたがいてくれるだけでいいよ。赤ちゃん生まれてきたらそうじゃないでしょうかね。もう赤ちゃん可愛いですね。小さな子供ですね、可愛いなと思うけれども、何もできないんですよね、赤ちゃんっていうのは。泣いておっぱい飲んで、うんちしておしっこしてですね、寝ているだけです。で、何の役に立てるかというのはもう役に立てない。お手伝いするわけでもないですね。なんか掃除してくれるわけでも何にもしてくれないんだけれども、でもいいんだよって思えるですよね。何もしなくてもいいよと、もうそこにいてくれるだけでですね、泣いてくれるだけでも泣き顔でも嬉しいなとかいうのが親じゃないですか。神様は私たちをそのように見ていてくださるんです。もう計算できなくてもね、こう何できなくてもいいんですよ。いてくれる、もうその存在を愛するというのが神様なんです。もうそのことをですね、聞くだけで安心する。子供はそうですよ、皆さん。子供は親からね、もうあなたのこと大好きだよ、あなたがいてくれて嬉しいよって言ってほしいんですよ、子供は。みんな、皆さんそうじゃないですか。皆さんも親からあなたがいてくれて嬉しいよって言われたら、どんなに嬉しいでしょうか。なかなか言わないんですよね、私たちですね。もうあなたはこう、これがダメだからとかね、これをしなさいとかこう言うんですけれども、あなたがいてくれてもそれだけで私は嬉しいんだよって思っているのにですね、言わないんじゃない、言ってあげる必要あるんじゃないでしょうかね。そう言われたら安心だ。ああ、私でいいんだ。神様はそう私たちに言ってくださっているんですよ。これは私の愛する子、あなたは私の愛する子だよ、私の心にかなっているんだよ、そう神様が言ってくださっている。これが洗礼なんですよ。でもそれを聞くならば、もうそれでも十分。私すでに神様のその声を聞いているし、その声の中で生きているんですけれども、それ忘れてしまって、他のものが欲しい、これが欲しいって思う、をなくしてしまって初めてその良さが分かるということ、私たちありますよね。ニュースを見ていると、いろんなこう犯罪を犯した人が警察に捕まったなんていうのがあります。以前も昔ですね、なんか中学生がですね、なんかお友達をこう殺害したみたいな、夏休みの時にですね、殺害したみたいなの、こう夏休み前だったかな、で、まあ、捕まったなんてあるんですけどね、なんていうことを心が非常に痛みましたね。この子にはもう楽しい夏休みはないんだなって思ったんですよ。そうですよね、もう一生楽しい夏休み、夏休み前だったんですよね、捕まってしまって、夏休みってこう暑くて、宿題しないといけないなって言ってプールに行ったり、アイス食べたりってね、家族でどこかに行ったりみたいな平凡で当たり前だけれども、生活はもう彼にはないんだなって思ったら、本当にかわいそうだなって思ったんですよ。だけれども反対言うならば、その平凡な日々がどんなに素晴らしいものであるのかということなんですね。神様が、これは私の愛する子、あ
なたは私の心にかなうものであると言われていることは、他の何にも変えられないものですよ。他に何にもなくても、これさえ、この神様の言葉さえあれば私は何もいらないんだというほどのものがこの言葉なんです。それを私たち一人一人に神様はかけてくださっています。あの洗礼式の時にかけてくださったし、実はこの礼拝のごとに神様はその声を皆さんにかけてくださっています。聖書を読む時に、あらゆる聖書の場所でそのことを神様は語ってくださっています。もうそれさえ分かれば、それさえ聞いたならば、もう他何にもいらないものなんだというほどのものを私たちはすでに受けている。あれが欲しい、これが欲しいと思う間は、まだまだそのことが分かっていないということなんですね。それが分かれば、他のものは何も惜しくないし、そんなに興味もなくなっていくものであります。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声を皆さん聞いてください。神様は皆さんに今それを語っていてくださいます。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い、皆を賛美をいたします。イエス様が洗礼を受けられた、ただそのことでありますけれども、それだけに終わらない。この洗礼は私たちの洗礼であり、イエス様が、聖霊に満たされたというのは私たちのことであり、イエス様に神様が語られたというのは私たちに語られた言葉である。本当にそのことを私たちは信じます。私たちは自分を見るときに、ああダメだなとか、できないなとか思うことも多いことであります。けれども、あなたは、私はあなたを愛している、あなたは私の心にかなうものだよと言っていてくださいます。ありがとうございます。それを信じて、そしてそれを喜び、そしてそれを生きていきたいと思います。この世のいろんなものに私たちはこだわって、がっかりしたり苦しんだりするものでありますけれども、でもこの言葉さえあれば、あなたの福音さえあれば、他に何もいらないのであります。どうかそのことを悟らせてくださるようにお願いをいたします。そして多くの方々に与えられているこの福音を伝えるものとして、私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。この1年いろんなことありましたけれども、あなたは私たちを祝福してくださり、すべての良いことも悪いこともそれを、最終的に、良くしてくださり、あなたは私たちの人生を祝福してくださいます。感謝をいたします。この1年本当にありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。